こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。年を越すたびに自分の年が気になるところですが、今聖書から学んでおりますイスラエルの指導者モーセはまさに天寿を全うした人でした。先週から始まりましたヨルダン・イスラエル聖地巡礼の旅、2日目の今日はそのモーセが約束の地カナンを前に波乱の生涯を終えて天に呼び戻されるネボ山が眺められるその場所に来ております。現地レポートしてくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師の水野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の水野です。いつもは聖書遊覧バスというそういう、シリーズでお話をこの時間してまいりましたが、広い意味においてはこれも聖書遊覧バスの旅なのかもしれませんね。けれども文字通り、この聖地、巡礼の遊覧バスの旅の途上の、今日は第2日目のご報告を皆さんにさせていただきたいと思います。ご存じの方も多いと思いますけれども、第一夜はですね、私たちはヨルダンの東などと申しますが、その東の視界のほとりに宿を取りまして、そこで一夜を過ごしました。早朝この7時から食事をいたしました。そして、食事を、とにかく早めに切り上げて、そして、この水着を着て一同で7時、30分からですね、この岸辺に降りていって、そして視界の中に、目を置いたんです。それは初めての方々にとっては大きな喜びの体験となりました。なんせこの視界の塩の濃度がですね、30%何というようなですね、大変濃度の濃い、海水なのでですね、物が皆浮かんでしまうというわけですね。人間の体なんかは見事に、浮かぶわけですね。それをとにかく体験したいというわけでですね、2人ですね、もしくは3人が一組になって、水の中に入ってまいりまして、そして順次、この安全を図りながら、ちょうどベッドに、仰向けにですね、身を横たえるように、このずっと腰を水の中に落として、そしてそれからですね、足を伸ばし、そして頭をちょっと枕につけるような具合にですねしますと、見事浮くんですね。ところがこの時バランスを崩すものは大変なことになりまして、そして、このひっくり返ってしまったり、あるいは絶対沈むことはないんですけれども、よくこの平衡感覚をバランスを崩してですねひっくり返る人がいますね。 泳げる方は、まあ、そんなことしないでも上向いて、そして上手に手で水がきしながらバランスをとって、このそこで浮かぶことができ、そして少し進むことができます。通常のプールのようにスイスイ泳ぐなんてわけには絶対に、できませんね。このクロールなんて使用のが大変なことになります。口の中にその濃い塩水が入ったらもう口が辛い苦いというようなもんじゃないですね。もう喉が大変に痛みを覚えるほどですね、それは大変なことになって、もうみんなゲゲとこのしてしまいます。また目に鼻に入るもんなら、それはもう目を開けることがとっても困難なほどですね、目が痛み、そしてしばらくそれが後を引くんですね。まあそんなことですから、みんなそんなふうに助け合って上手に体験してくださいと。27人の一行の、まあ、約 60% の人たちがこの司会冬体験をいたしましたが、それだけの注意をあらかじめして、いたんですけども、一人の、まあ、ややご年配の女性の方がご自分がですね少々泳ぎもおできになるということの点もあってですね、そのように、浮遊しようとしたらですね、なんとバランスを崩してですね、その塩水の目に塩水を入れてしまって、まあ大変な目にお会いになったんですね。大変大きな驚きなことでしたけども、まあ火曜旅においては良きそういうガイドさんや指導する方の注意というものは守る方がいいですね。まあ、ともあれ、こんなことをしながら楽しい朝のひとときを過ごして、早々に身支度を整えて、そしてですね、私ども一行はバスに乗って、そして今日の一番のメインのイベントは、これはですね、なんといってもモーセがこの地上での最後のひとときを過ごして、その場所から天にモーセが召されていったというです。ネボ山というね、高い山に私たちは登ってまいりました。山頂までバスで行くことができるんですけども、砂漠地帯を通りながら、うねうねとした山道をバスが登って、ついにこの視界が地上の、なんて言いましょうか、標高差が400メートルぐらい低いわけですね。マイナス、この400メートル。今度は、この、寝坊山というのはですね、まあ、1000メートルぐらいの高さがあるわけですけども、まあ、そこにですね、私どもは登ってまいりまして、そして、モーセがそのところから遠くヨルダン川を越えて、向こう岸西側にですね、このエルサレムにつながる山々を一望しながら、約束の地、それがカナンである、皆さんと共に、創世記を遊覧バスの旅をしましたときに、お話をした、あの約束の地カナンですね、それがずっと眼下に展望される、下この左側のですね、南の方にはですね、視界が霞んで見える、そしてですね、この西の方にはずっと山々が連なって、遠くはヘルモン山の方にまでこう広がっていくんですね。そしてそのカナンの大地がこの一望されることができる。まあモーセはそこに立ってですね、その時まだ モーセは120歳と聖書は記録されていますけれども、当時の120歳、なかなかですね、これはまだ元気が通常残っているといいましょうかね、そういう年代ですけれども、モーセはそこで一生を終えるんです。そこに私たちはついにたどり着きましてね、モーセもこのように眺めたんだろうということでですね、私たちも感無量の思いで、それをこうモーセのことを思い巡らしながら、またその心境はいかにと、そんなふうにですね、思い見ながらそこでのひとときを過ごしました。この時のことをですね、私は今さらに、その時礼拝を、私たちはミニ礼拝を捧げましたので、そのミニ礼拝のことを皆さんに、お分かちをしたいと思うんですけども、そこには今は紀元4世紀頃でしょうかね、建てられただろうという修道院の跡ですね、それが今、復元されている途上でございましたけれども、そこではその神殿の教会堂の床にこのようなモザイクがあったというのが発掘されて、これも実に立派なモザイクの絵ですけれども、このあたかもギリシャ・ローマのようにですね、ここにもそういう、モザイクがあったというようなことが展示されている博物館がそこにはできたりしているんですけども、ともあれ、そこでですね、私は出エジプト記ではなくして、モーセのこの生涯の終わりの部分がですね記されているのは、実は新命記なんですね。その新命記の43章というところをちょっと読んでみます。皆さんも聖書をお持ちの方はご覧になっていただきながらお聞きください。そこにはこのようなことが書かれています。モーセはモアブの平野からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの山頂に登ったというんですね。今私たちが見置いているようにですね、その時ですね、主はモーセにすべての土地が見渡せるようにされた。私たちが今そこでですね、カナンの地を一望しておるわけですが、モーセはこのように、そこに神に導かれてきて、それを見渡したわけですね。それはギレアデからダンまで、それからナフタリの全土、エフライムとマナセの領土、西の海に至るユダの全土と、地中海に、至るまでのその全土ですね、それをですね、この見渡したんですね。特に、そこには彼が身を置いているそのところから、まず一番手近に展望されるのはネゲブの砂漠、そしてそこにはちょうど霧が出ないでですね、天気が晴れているならば夏目屋敷の茂る、つまりオアシスの町エリコというものがそこに展望されるんですね。ですからネゲブおよび夏目屋敷の茂る町エリコの谷からソアルまでであると、主はモーセに言われた。これがあなたの子孫に与えると私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の目で 見るようにした。あなたはしかしそこに渡っていくことはできない。こう言われてしまうんですね。そして主のしもべモーセは主の命令によってモアブの地で死んだ。こう言うんですね。主はモーセがベトペオルの近くのモアブの地にある谷に葬られたが、今日に至るまで誰も彼が葬られた場所を知らない。モーセは死んだ時120歳であった。目はかすまず、活力も失せてはいなかった。イスラエルの人々は、モーセのことをですね、このモアブの平野で30日の間、彼を悼んで泣いたと。モーセのために喪に服した。そしてその期間は終わったと、まあ、聖書はそこにまとめ書きしているわけですね。さあ、皆さん、モーセの心境いかに、あの、エジプトのファラオという王の強大な権力の下で、この過酷な重労働に服してきた、あの奴隷となっていた民を、男だけでも60万と言いますが、それの民を導きながら、彼はやっとのことでですね、このエジプトを脱出し、そしてこの紅海を渡り、そしてですね、その間民たちが不従順を起こしたりしたためにですね、この荒野を40年もさまよいながら、40年間民を導きながら、神が約束してきたカナンの地、父の水の流れる、本当に自分たちにとって、いつまでもいつまでもそこで流浪生活ではなくて定住をしてですね、末代まで過ごしゆく、そういう素晴らしい約束の地、祝福の地、カナンを与えるとこう言われてですね、彼は民をずっと導いてきたわけですよ。いよいよそれも近い。そしてですね、高い山を登って、あとは一気にそれを下って、その眼前にあるヨルダン川を渡れば、約束をし、カナンに入る。こういうわけですね。ところがですね、なんと、突然神様が彼に、モーセよ、お前は眼下にそれを死亡するな。お前の使命はそこで果たされた。そしてお前はどうか、もう私のもとに帰ってきなさいとですね、神からそう言われてしまうんですね。皆さん、それはどんなにショックかしてませんよね。せっかくこのようにしてきた、ロークは水の輪、単なるロークどこではないわけですよね。民と共にその憧れてきました約束の地を、神が祝福してくださる永住の地を眼前に見たわけです。まあ、私たちは幸いにして、この雪もとどまり、そしてこのピスガの上にはこの雪は少しく、この残っておりましたけれども、その日はですね、天候も良くて若干霞んではいましたけれども、その美しい広がり、広大に広がっているその地を私たちも眺めながら、モーセの心境をいかに、ここまで来てもうすぐだというのに、お前は行っちゃいけないと、お前はそこに留まれと、こういうわけですね。留まるところか、そこでお前は一生を終えるのだと、私のところにお前は登ってきなさいと、こういう神からのお達しなんですね。そしてそのバトンを若きヨシュアに託して、 そして彼は召されていく。この時のことをですね、聖書はもう一遍読んでいますとですね、主はモーセに言われた。これがあなたの子孫に与えると、私がアブラム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の目で見渡す、この見るようにしたが、しかしあなたはそこに渡っていくことはできないと、こういうふうに言うんですね。モーセはその時何かそこで神の前に不平を言った、反論した。それはないでしょう、神様、それはあんまりです。使う人だけ使ってて、あなたは私をここでもって使い捨てするんですか。まあ、私だったら神様に食い下がって、それは、とんでもない、そんな取り扱いってありこないと、まあ言いそうなところですけどもですね、モーセはなんとそこで何一つ反論した、そういうような、様子を聖書は書き留めていないのです。そんなことがあったかもしれないけども、それを書き留めなかったというのではきっとなかったんだと思うんですね。モーセはこの世界で彼のような従順な人間はいなかったと、そうも聖書に書かれていますけども、そのモーセの従順、それはこの最後のこの瞬間に最も顕著にですね、明かしされたんではないでしょうか、立証されたんではないでしょうか。そしてですね、彼は静かに行進に道を譲りながら、しかも自分は生涯をまだ目もかすまず活力も十分あった、まだまだ働けるというね、そういう中でこの死に就くことを、それを良しとしたんです。私はこの働きを続けてきて、そして一つの自分の人生の目標を立てて、そして様々な困難をしながら、やっとそれがもう目前に来たというところで、突然ですね、この大きな病を得て、そしてそこで召されていく。まあ交通事故のようなものがあって、そして自分が何かを考えたり思ったりするいとももなく、そこで一瞬にして命を取られてしまうというならば文句の言いようもないですけど、しかしお前はもうそこに行くことはできない、お前の余命はもう今日一日限りだ、あるいは一ヶ月限りだ、こう言われたらどうでしょうかね。神よ、せっかくここまでやってきたのに、水の泡ではありませんか、どうしてですか、どうしてですか、もうちょっと延命させてくださいって、こういうふうに言いたくなるところですがね、モーセはそれに対して神の御心に従ったんですね。まあ言ってみますと、私たちの人生というのは神様が使命を与えられ、そして神の栄光のため、人々の祝福のために用い、私たちをそのためにこの登用されて、私たちの人生を最高に尊いものとして歩ませてくださるわけです。で、それは自分がその利益を受ける、その自分がところに自らが身を置いて報いを十分手に入れるということは、それはですね、この実は本命ではないわけですね。人間にとって自分がそれでどう喜んだか、それで自分がどう満足したか、自分がそれで誰だけの報酬を得たか、世の中での仕事っていうのは報酬目当てにやるわけですが、しかし神にあるところの人間のこの人生の生き方っていうのはそうではなくて、自分としての尊いこの一回限りの人生が神の御心にかなって、 しかも人々の祝福となるように、自分というものがその使命を立派に果たし抜くかどうか、その使命、いつも申しません。使うために与えられた命、そして命の使い道を私たちはしっかり知ってですね、それを十分使い切ったならば、それで私たちは使命を全うした。そしてそれこそが神のお喜びとなり、人々の祝福に対して自分が最大限にこの貢献して、それは永遠にまでこの記念されていくほど、その祝福は後世に続く、そういうものを残すという大業を成し遂げることになるわけですね。モーセは文字通りそれを果たし終えてですね、そこで静かにこの世を去っていきました。愛する皆さん、私たちはそのモーセのその身を置いたネボ山の山頂からピスガの山とも言われますが、その頂からそれを見ながらですね、賛美を捧げですね、そして私たちは礼拝をして、その日の一日の一番大きな工程をですね、この終えることになったわけです。まあそんな素晴らしい第二使命、私たちは昨日取らせていただきました。また続きは後の時。ごきげんよう、さようなら。
ヨルダン・イスラエル聖地巡礼の旅二日目、現地レポートしてくださったのは、東京ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。